を抱える日本、人々は不安や悲しみを抱えながら生きている。そんな時こそ笑いを、楽しい声が集まる場所が今ここに。皆様、本日はファニーボイスルームにご来店いただき誠にありがとうございます。パーソナリティのミップーです。はい、本日もミップーの独壇場一人で放送していきたいと思います。本日の室長もミップー、パーソナリティもミップー一人で行っていきたいと思います。寂しくないもん。はい、というわけで、本日のオープニングトークテーマは前回に引き続きゲリラ豪雨でお送りしていきたいと思います。いや、今年は本当に雨が多かったですよね。ちなみにミップーの家は洗濯機はあるんですけど、洗濯機が外でですね、で乾燥機がないんですよ。で部屋もそんなに広くはないので、部屋干し、あんまり部屋干ししたくないなみたいな感じなんですよね。なんで雨が続いちゃうと、雨自体はとっても好きなんですよ。実はこう雨の日の方が私すごいよく眠れるので、あ、ぐっすり寝たなと思って朝起きると雨だったっていうことが非常に多いので、雨自体は案外嫌いじゃないんですけど、洗濯物を干せないっていうのは意外と生活に関わってくるぞーいみたいな感じで、うん、今年の夏は洗濯物との戦いでした。まあ今年の夏って言ってももう9月11日になりまして、8月も終わり、夏も終わりかけって感じなんですけど、皆さん雨はどういう風に過ごしていたでしょうか。ちなみにですね、私その洗濯物の話の続きなんですけど、洗濯物を今だって思って干すと雨が降るっていうのが非常に多くてですね、今年はほぼほぼ毎日雨だったから空雨降るよって感じだったんですけど、なんか去年まではツイッターとかで今年今から洗濯物を干します、雨が降るか降らないかみたいなのをちょこちょこやってまして、結構雨降ったんですよね、私が洗濯物を干すと。私もしかして洗濯物の雨女かなみたいなことをすごい思っていた時期があります。この雨女雨男っていう話なんですけど、まあこの日本にはね、1億人近いね、人間が1億人超えかの人間がいてね、その人間全てに天候は同一に降ってくるわけで、同一ではないか、でもまあある程度の人間が同じ天候を感じるわけなので、雨女雨男っていうのは心の印象だけなんだよっていうお話をねよく聞きますけど、まあ心持ち一つなんだろうなと思いながらも、案外役者とかスポーツマンの人ってスピリチュアル的なものを信じている方多いなって感じて、一方自身はそんなに信じていないんですけど、まあ洗濯物、私が洗濯物を干したら雨が降っちゃうんだよっていうのはよくよく言います。こういう風に先に言っておくと非常に自分への洗濯物をダメにした時のダメージが少ないのでよくよく言いますね。はい、というわけで本日のご予約をご紹介させていただきます。本日のご予約はミップーの子育てうんちく教室と心に残った言葉コーナーの2件です。これちょっとどこかで聞いたことあるコーナー名ですね。パクリです。最後まで笑顔でお聞きください。この放送はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたします。子供には夢と希望と不思議が詰まってる。おいこしミップーが専門的な話から可愛い話まであなたにお届け、ミップーの子育てうんちく教室。はい、というわけで始まりました、ミップーの子育てうんちく教室。今回はですね、こう自分一人で一つのテーマを語っていくとちょっと話が狭いなと思うので、ネットでこうちょこちょこ拾える子育ての悩みというものを拾っていって、その質問一つ一つをちょっとずつ考えていくというコーナーにしていきたいと思います。 いわゆるミップーの子育てうんちく教室番外編一問一答みたいな感じですね。というわけで、一番初めのお悩みに行きたいと思います。電車でギャンギャン泣く赤ちゃんに向かってうるせえととなった男性がいました。お母様は泣きそうな顔ですいませんと頭を下げて電車を降りていきました。なんだかその男性に対して、イライラしてしまいました。これって難しい問題だと思うんですが、聞き分けのない赤ちゃんは電車に乗せるのを控えるべきなんでしょうか。それとも赤ちゃんが泣くのは仕方ないし周りの目なんて気にしないでいいって感じなんでしょうか。この質問すごい、今まで何回も見てきたことがある。すっごい難しい問題だと思うんですよね。多分すっごい赤ちゃんギャンギャン泣いていて、状況にもよると思うんですけど、赤ちゃんがものすごいギャンギャン泣いていて、でもお母さんが全然ほっときっぱなしで携帯見てて、でそれで周りが満員電車で周りの人がイライラしてうるせえって男の人が怒鳴ったりしたみたいな状況だったら、他の乗客の皆さんもわあよく言ってくれた、うるさかったんだよって心の中では思っているかもしれないなと思うし、また逆に赤ちゃんがワンワン泣いていて、でもお母さんが必死にああよしよしよしよし泣かないで泣かないでってやってるのにうるせえなって怒鳴ったんだったら、それはさすがにかわいそうじゃないって周りも思ったんじゃないかなって思います。これ公共の電車に赤ちゃんが泣いちゃうから乗せるべきじゃないんじゃないかみたいな話っていうのはですね、ミップから言わせてもらうんだったらそんなことは絶対ないと思うんですよね。なぜなら公共の電車というのは公共のものだからです。赤ちゃんも日本国民である以上公共の電車に乗る権利というのは絶対にあると思うし、こう公共のマナーを守れないんだったら公共の乗り物に乗ってはならないみたいなのは、そんなことはないんじゃないかなと思います。これ公共の電車に乗れなくなってしまうとお母さん非常に困るんですよね。例えば住んでいる土地にもよると思いますけど、小さな赤ちゃんを連れた状態で車が運転できるかっていう問題もありますし、まず女性だと運転免許証を持っていてもペーパーであったり、逆に運転免許証を持っていない方とかもいらっしゃいますし、で旦那さんがいるいないに関わらずどうしても出かけなきゃいけない時っていうのはありますよね。それこそ赤ちゃんが小さかったら病院に連れて行かなきゃいけないっていうすごい切迫したものがありますよね。検診っていうのは義務なんですよ、連れてかなきゃいけないんですよ。でその時に病院まで歩いていけない距離にあったとしたら、そんなまだちっちゃい赤ちゃんを自転車に乗せて連れていくわけにもいかないし、かといって病院まで距離があるところに住んでいたらタクシーに乗っていったら交通運賃おいくら万円かかっちゃうんだっていう話になってきますし、でそれでしょっちゅう病院行かなきゃいけないんだったらもう交通運賃で破産しちゃうよみたいな話になりますし、非常に難しいんですけど、ぐずぐず泣いちゃう赤ちゃんを公共の電車に乗せてはいけないっていうのはいう話になると、そのぐずぐず泣いちゃう赤ちゃんが生きていけないっていう可能性まで本当になっちゃうんですね。この辺っていうのはお子さんを実際に持ってみないと分かんないのか、分かんないかもしれないんですけど、ぐずぐず泣いている赤ちゃんも電車にぐずぐず泣いちゃう赤ちゃんは電車に乗るなっていう話まで行っちゃうと赤ちゃん死んじゃうので、それだけは私はダメだと思います。まああれですよね、ぐずぐず泣いちゃう赤ちゃんが電車に乗るのは絶対にしょうがない、でも周りのみんながイライラするのもしょうがない、だから周りのみんながあんまりイライラしないようにお母さんは赤ちゃんがぐずぐず泣いたら頑張ってあやしてあげようね。 っていうのがやっぱり公共のマナーなのかなって。そうですね、公共のマナーが守る守らないはお母様の方に、お母様っていうか連れている大人の方にかかってきて、赤ちゃんがギャンギャン泣いたらすぐ電車を降りなきゃいけないかどうかっていうのは難しいところだと思いますけど、赤ちゃんがギャンギャン泣いたら頑張ってあやして、頑張って頑張ってあやしていますっていうのを醸し出して、周りの人もああしょうがないなって思うぐらい頑張ってあやしてあげるといいんじゃないかなと思います。いやー、まあこの辺りってね、それだったら電車使わなきゃいいじゃんって結構気軽に思っちゃう方多いので、非常に難しい問題ですよね。なんと言いますか、やっぱりお互いの思いやりみたいな感じになると思うので、思いやり、思いやりかな。子供っていうのはですね、いなくなってしまったら人間滅亡するので、こう人間を滅亡、すごいちょっと話がでかいんですけど、人間を滅亡させないためにお子さんっていうのは人類全体で可愛がっていかなきゃいけないみたいなのはどうしてもあると思うので、お互いあったかい目で見ていけたらいいなと思います。それでは次の質問に行っていきたいと思います。フードコートで1歳の子供が靴のままテーブルに上がってしまいました。叱って下ろそうとしましたが抵抗して暴れました。ちょうどその時もう一人の子供もぐずってしまいました。子供、もう一人の子供が非常にぐずっていたので、初めにテーブルに登ってしまった1歳の子供をテーブルの上にしばらく置いていたら、知らない方が来て子供をテーブルの上に置いたらダメでしょと叱られました。確かに正論なのですが、子供を2人連れていると手が回らなくて、ダメなことは分かっていますのですいませんと謝りましたが、すごく叱られてしまいました。私はどうすればよかったのでしょうか。フードコートに子供を2人連れてきてはいけなかったのでしょうか。でもそうするとずっとどこにも出かけられず家に閉じこもることになってしまうので非常に難しいと思います。はい、これ電車の話とちょっと被りますね。これそういえば先週した飲食店にお子様入店禁止のお店が結構出てきたっていう話とつながるかと思うんですけど、1歳児だったらテーブルの上に乗ってはいけないって分かるんじゃないかっていう風に思う方もいると思いますし、それが分かっていないのはちょっと日頃のしつけがなってないからじゃないかって思う方もいるかもしれないんですが、ここで日頃のしつけとお子さんのお行儀の良さの関係性についてちょっとお話ししたいと思うんですが、実はですね、親御さんがきっちりしつけていれば子供お行儀良くなるかどうかっていう話はそこそこ因果関係はあるけれど必ずしもそうじゃないぐらいです。これですね、こう保育士みたいにだいたい同じ年齢の子供をたくさんいっぺんに10人とか20人とか見ている人間じゃないと分かんないかもしれないと思うんですけど、例えば0歳児生後何ヶ月ぐらいでものすごい個性出るんですよ、お子さんって。保育園で言えば生後3ヶ月から預かるんですが、例えば生後1ヶ月ぐらいから預かる施設とかもあるんですね。でそういうところに行っても個性出ます。ちなみに病院のこうまだ新生児の預かっているばっかりのお部屋ってあるじゃないですか、あの状態ですでに個性めちゃめちゃ出てます。なのでこう1歳児で机の上に登っちゃうの良くない、しつけがなってないんじゃないかって思う方もいるかもしれませんが、1歳児だったら 生まれ持っての個性もまだまだ強いので、もしかしたらちゃんとしつけをしててもしょうがなかったのかもしれないとちょっと思っちゃうかな。ちょっと質問の内容とはずれてしまいましたけど、まあ一概にしつけとお子さんのお行儀の良さの因果関係をあんまり結びつけない方がいいんじゃないかなと思います。というわけで、ニップーの子育てうんちく教室でした。